今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の12章7節から14節までです。第2サムエル記12章7節から14節、はじめに13節だけをお読みいたします。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしにしてくださった。あなたは死なない。アメン。お祈りをいたします。主よ、神と人との前で我らは罪を犯しております。それなのにあなたは私たちの罪をイエス・キリストのゆえに見過ごしにしてくださることを感謝いたします。ダビデが自分の罪を認め、あなたの御前に隠し立てしなかったとき、あなたはダビデの罪を見過ごしにしてくださいました。主よ、この恵みを感謝いたします。ただ私たちが本当に罪を犯すことがないように、清い心を我らのうちに新しくしてください。これから語るしもべの唇を清め、預かる一人一人を整えてください。あなたの御国の基準、御国の清さ、それらを今日も我らのものとすることができますように、今御前に立っております。私たちを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデのところに罪を、ね、示す光がいよいよもうダビデの前に明らかになりました。預言者ナタンが、ダビデのその犯してきた罪々、ダビデはそれを隠れて行いました。人の目に隠れるようにして、そして、その罪、ね、明らかにされることなく、1年ほどが、まあ、過ぎようとしていた頃、ダビデのもとに、ね、ナタンが使わされて、そしてダビデが犯したこの、ね、姦淫とまた殺人のこの罪を明らかにされます。で、それで、ナタンが言ったその例え話、その中においてダビデのことを示すこの金持ちに対してダビデは歯ぎしりして、そんなことをした者は死刑だ、そのように宣告をしたんですけど、でもナタンはあなたがその男です、指摘します。ダビデ自身もう体中の毛が逆立って、青ざめたのではないでしょうか。もう冷や水が浴びせられたかのように、自分自身がその罪を犯したものである、ね、ダビデは思ったんではないでしょうか。この、ね、神様が預言者ナタンをダビデのもとに使わして、でそれでこのバテシバとの姦淫、またウリアを殺害したことの罪を、ね、預言者ナタンを通して神様が指摘されたとき、ダビデが読んだ詩編が、ね、冒頭でもお読みしました詩編の51編ですけれども、ダビデ、ね、50編の3節で、誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にありますと、ね、彼の罪はずっと目の前にあり続けたんです。ね、きっとその1年、何か気が気でなかったでしょう。また何か神様の前にもう正当に出られないような心苦しさ、それを覚えていたことでしょう。罪を犯したゆえに、神様の御前に出ることができないという心、これは本当に正当なものです。ね、心が鈍い人はそういうことを思わないんです。また、ね、両親の呵責があまりにも強すぎて、その主の御前に出られない。本当にその時はですね、このダビデのように、もう主の御前に申し上げるんですね。本当にどうか御恵みによって私に情けをかけてください。豊かな憐れみによって私の罪を拭い去ってください。 確かにね、このように、自分の罪を悲しむこと、それは、ね、正当な人がすることであり、まあ、健全な霊の持ち主ということですけれども、しかし、ね、ただただなんか罪の、その染みと言いますか、罪の、その痛さをいつまでも感じて主の前に申し上げない。これは良くないことですね。ダビデはずっと申し上げておりませんでした。私たちは申し上げるべきなんです。主の前に。確かに、自分が罪を犯したこと、それに対して恥ずかしさ、また辛さ、痛さを覚えることは、それはいいことですけど、でもそこからずっととどまって、ただただね、自分の罪、痛い、自分はふさわしくない、自分は神様の御前に出られないんだと、いつまでもそうやってじくじくしていること、これは良くないですね。主の御前に出て、申し上げるならば、主はその背きの罪を拭い去ってくださいます。その痛さを、ね、癒してくださいます。主は正しいお方です。主は同時に、憐れみ深いお方です。主に申し上げるならば、ね、何もかも心のその内を打ち明けるなら、主はそれを許してくださり、またその心の痛さを和らげ、包んで癒してくださいます。ね、詩編32編でもダビデは言っておりました。私は黙っている時は一日中うめいて、骨はね、日照りによって乾ききったもののようだ。ね、もう骨身に染みて、もう黙っていた時は、そういうふうにもう心の痛さで打ちひしがれ、乾きで打ちひしがれていたんですけど、でも、ダビデは私は自分の罪をあなたの御前に言い表そう。咎を隠さないようにしよう。自分の背きの罪を主に告白しようと言って、それで主の前に出た時、主に告白した時、主は許してくださいました。それゆえ、生徒たちは、主に祈るんです、ね。ダビデは主に祈って癒されました。楽になりました。生徒たちもね、旧約の生徒、新約の生徒、主の御前に自分の犯した罪を告白したところ、主は許してくださった。だから私たちは主に祈るんです。自分の罪を告白しに行くんです。ナタン、ダビデに、あなたがその男です。そう指摘しますけれども、でも、それを許していただくんですね。第二サムエル記の12章7節から、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの中身、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。ね、このように、ナタンはダビデの罪を指摘されます。ダビデはまず、ね、主からどんなに恵みをいただいたか。ダビデを、ね、サウルの手から救い出してイスラエルの王としました。さらに、ね、サウルのその家を与え、そのサウルの妻たちを、ね、ダビデの懐に渡した。で、それでも少ないというなら、私はもっとあなたにね、多くのものを増し加えたであろう。もしダビデがまだまだ、ね、少ないと感じるならば、まあ、もっともダビデは、本当にこんなにまでも私を良くしてくださる、とは、一体私は何者なのでしょうか、ね、ダビデ契約の、そのことがね、以前預言者ナタンによって、ダビデに示されたとき、ダビデは一体私は何者なのでしょうか、ね、こんなにも身に余る光栄、私にもうあり余るほどのものが与えられているとは、ね、もうダビデはそれ以上を求めるどころか、 もうすでにこんなにも与えられている私は何者でしょうか、言うんですけども、でも、ダビデは、ね、取ってはならないもの、ね、人の妻を、それを取りました。で、そしてそればかりでなく、ヘテ人ウリアを剣で打って、で、その妻を自分の妻としたんですね。主は、旧説で、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか、言っております。人の目に隠れたことでも、神様の目の前には明らかにされております。主の目の前に悪を行った。いかに皆さんが誰の目にも止まらないようにこっそり罪を犯したとしても、実は主の目の前でそれは罪を犯していることなんです。ね、人々の目から隠しをして、ね、どんなに、いかがしいところに行ったり、あるいはさまよったり、ね、あるいは人の目に見えないようにこっそり盗んだり、嘘をついたり、そういうことをしても、でもそれ全部主の目の前で行ってるんです。ね、皆さん、怖い人の目の前で悪を行わないですね。皆さんを、ね、おまわりさんの目の前で盗みなんて働かないですね。でもなぜか、ね、全能なる神様の目の前で人は罪を犯すものです。なぜなら皆さん、神様目見えないからですね。でも目に見えなくても、でも神様は確かに生きておられるんです。だから私たちは本当に罪を犯すということを、それは気をつけるべきなんです。そして、罪を犯した結果は必ず刈り取らなくてはならないんです。ね、まいた種を必ず刈り取ること、これは、いかにですね、すぐに刈り取ることがないような気がしても、でも必ず、その自分がしたことの結果は刈り取ってしまいます。すぐには起きません。ダビデも、このダビデに子供が、ね、バテシェバとの間の子供が生まれるまでの何ヶ月間か、その罪は明らかにされませんでした。報いは受けませんでした。でも、必ず、主はそのようになさいます。十節から、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。これからのちダビデの家に剣が離れなくなってしまいます。ダビデが、ね、剣を用いて陰謀を企み、剣を用いて罪なき人の、しかも本当に主に忠実、自分に忠実な人を殺したから、だから、ね、剣がいつまでもダビデの家から離れなくなってしまう。このことがダビデに起きます。ね、確かに、ダビデのに子供たちが、ね、確かに生まれてるんですけども、その子供たちのうちの3人は剣によって滅ぼされてしまいました。また、ダビデ、その後、剣によって追い回されることになってしまいます。確かにそのことが起こりました。剣がいつまでもあなたの家から離れない。剣によって罪を犯すものは剣に追い回されてしまう。ね、嘘によって罪を犯すなら、嘘がいつまでも付きまとって、そしてその、ね、嘘から逃げ続けなくてはならない。ね、私たちは本当に、主のこの正当な裁きを軽んじるべきではありません。十一節、主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエルの全部の前で、太陽の前で、このことを行う。確かにこのことも起こりました。後に、ね、白昼公然とダビデのそばめたちを、ね、寝取る者が、しかもその宮殿の屋上、ね、もう人目につくようなその屋上で白昼公然とそのことが行うということが、まあ、後の方で、その場面が出てきます。十一節にある通り、ね、主はこうせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。ダビデの家の中、ね、その家庭の中から、 まあ、ダビデのそれまでの家の中が円満だったかどうか、まあ、おそらく、ね、以前、この後の状態よりはもう明確に、円満ではあったんですけども、しかし、あなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。もうこの後ですね、本当にその言葉の通りに、ダビデの家の中から、ね、ダビデの、ね、子たちが、本当に兄弟、姉妹に対してひどいことを行って、兄弟同士で殺し合うようになり、そして、ね、ダビデの産んだ子が、ね、ダビデを恥ずかしめるように、白昼公然と、ね、そういう恥ずかしめをするようになって、本当にダビデの家の中から災いが起こってきてしまいます。姦淫の罪は家の中から、ね、災いを引き起こすものです。ね、ダビデは二つ、ね、姦淫の罪とまた剣の罪を犯しました。この姦淫の罪は自分の家庭、自分の内部、ね、自分の領域の内部から災いを引き起こす。ですから、親がね、そういう姦淫や、またそういう性的な罪を犯すということであるならば、命を生み出すことにおいて罪を犯すならば、その生まれてきた命において報いを受けてしまう。また、剣において罪を犯すならば、剣によって、ね、剣の災いを引き起こしてしまう。ダビデはその二つの、ね、剣と、また、性的な姦淫、その二つにおいて報いを受けなくてはなりませんでした。だから、ね、この後、ダビデの上にこのことが起こる。ダビデは、ね、13節においてナタンに言います。私は主に対して罪を犯した。ダビデはこの時、ね、自分は主に対して罪を犯したと告白しました。ダビデは、ね、この時、王の権力を用いて、ね、この自分に向かって、本当に嫌なことを言った、ね、自分の心に刺されることを、聞きたくないことを言った預言者ナタンを退けて、ね、預言者を殺すということも王の権においてはできたでしょう。実際、この後の列王記とか歴代史を見ていくと、そんなことをした王たちはおります。ね、預言者が使わされて正しいことを主から言われたのに、でも、その預言者を、ね、殺したり、口を封じたり、足かせをしたり、そういう王が後になって起こるんですけども、でも、主は正当な裁きをされます。ダビデはこの時、そんなことはしないで、正当に受け止めました。自分の罪を認めました。私は主に対して罪を犯した。すると、ね、ナタンはダビデに、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。主はね、自分の罪を主の前に告白するなら、神様は真実で正しい方ですから、ね、その罪を許してくださいます。第一ヨハネの手紙の一章、八節でしたか、そちらの方に書いてありましたね。神様は真実で正しい方ですから、罪を告白するとき、ね、神様はそれを許してくださるんですけども、でも、かといってですね、自分が罪を犯したことの結果を刈り取らないかというとそうではないんです。皆さんが、ね、例えば、万引きの罪を犯して、で、それで、それがおまわりさんに見つかったとするならば、ね、その当然、万引きをした罪の報い、ね、万引きがどれくらいの、罰金だとか、あるいは、拘留されるとか、そういう、ちょっとわからないんですけども、それなりの、ね、罪に対する報いは受けなくてはならないんですね。ダビデはこの時、本当に人の血を流した。また、命をないがしろにした。ね、生。命を生み出す、その生をないがしろにした。でも、それのゆえに、ダビデが死ぬということを、ね、あなたは死なないと、ダビデは、ナタンはダビデに言いましたけれども、でも、しかし、14節。しかし、あなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。本当にですね、罪 犯した人が世の中において多くの権威を持っており、多くの責任をね、面倒、多くの人の面倒を見るものであるならば、あるほどそのインパクトは強いんですね。その周りのインパクト、社会に対するインパクト、国に対するインパクト。ダビデは国王です。ね、王として、ね、国民が平穏でいるためには、やはり王が潔白でなくてはならないんですね。王が潔白であるならば、その国民は安全で安心ですけども、でも、王がこのような罪を犯してしまったら、ね、国がこの後、本当に大きく動いてしまいます。ね、ダビデの家において、この後クーデターが起こって、しかも自分の息子、ね、アブシャロムによってクーデターを起こされ、アブシャロムによってダビデの妻たち、ね、白昼公然と恥ずかしめられ、ね、そういうことが、この、ダビデ王国の中で起こっていってしまう。なぜなら、ね、ダビデがしたことの刈り取りをしなくてはならない。ね、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたからです。悪魔サタンに対し、また、ね、周囲の諸国。まあ、周囲の諸国は、ね、ダビデが別に、人妻を寝取って、その夫を殺したことにおいては別に、珍しさも覚えないかもしれません。他の周りの国たちはみんな、やってることですから。でも主の敵に対してはダビデに対し大いに侮りの心が起こったんです。悪魔サタンが、ね、ほら見ろ、ね、お前の愛したダビデがこんなことをしたじゃないか、ね、主の敵は神様に向かって、ね、そういう侮りの心が大いに起こされてしまった。だからその刈り取りは必ずしなくてはならない。神様は義なるお方ですから、そういうこともね、しなくてはならないんです。神様は本当に一家の長たるもの、また王たるもの、その犯す罪は後々に大きなインパクトを残します、ね、アダムとエバがあのことをしなかったら、今人間はこんな、ね、苦しみしめながらなくてもいいだろうに皆さんは思ったことがあるかもしれません、ね、親の犯した一つの罪が、その後々の子孫に、その家系に、その一家に大きな打撃を与えるということを、ね、それはもう歴史で経験しておりましたし、また皆さんも経験したかもしれません。ね、親があの時、あの罪を犯していなかったら、こんなことにはなっていなかったのに、ね、自分の国の王が、自分の、ね、国主が、自分の総理大臣があんなことをしていなかったら、今こんなことが起きていなかっただろうに。もう本当にそういうことの連続です。ですから皆さんが責任ある立場に置かれるならば置かれるほどに、この罪との問題をしっかりと認識し、自分自身を清く保ち、また、自分に罪を指摘されたのであるならば、すぐにそれを告白して、それを悔い改めて、その罪に戻らないように、そういうふうにするリーダー、また上に立つ人、その集団は本当に幸いです。もともと、ね、ですから私たちは本当に罪を犯すということを殺しないようにしなくてはなりません。なんで人の上に立てないか、ね、そういう罪に対する、責任もまた大きくなるから、だから器というものがあるんですね、器。トップに立つ器があります。立ってはならない器もあります。だから私たちはこの器を鍛えなくてはならないんです。ダビデは自分自身のにこの罪、それを指摘されたとき、ダビデは本当に私は罪を犯したと言いました。悔い改める心を持っておりました。だからダビデはこの後も生きながらえました。しかしですね、この第二サムエル記のこの13章以降、本当にその罪の刈り取りの数々を、ね、していかなくてはならない。もう本当に心痛い記事が記されております。だから、皆さんはそうならないためにしっかりと、ね、日々、主の御前に罪を犯すことなく歩むべきです。そして罪を指摘されたのであるならば、もうそれをしっかりと悔いて、改めて、もう二度とそちらに戻りませんと、ね、悪いことをしたら ね、本当に痛い思いしますね。悲しい思いをしますね。皆様。だからもうそれに悲しい思いをしないために、神様の前に正しい道を歩むべきです。どうかそのようにして、本当に主の御前に正しく歩んで、こんな痛い思いをしない、辛い思いをしないで、幸いに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたは正しい義なるお方です。憐れみ深いお方ですが、しかし、罪を犯したとき、そのことにおいて報いを受けなくてはならないことを私たちは知っております。大勢でさえそうでした。いかに罪が隠しをすると思っても、でもあなたの目の前でそれをしているようなことです。主よどうぞ私たちが本当に見舞いにおいて清く歩んでいくことができますように、私たちの配下の人たち、私たちの子供たちが、私たちのあるいは権威を持つ立場であるならば、その下の部下たちが、こんな災いの買い取りも主よすることがないように、本当に私たち自身がまず清く歩むべきです。どうかしよう、私たちの心の内に清い心を作ってください。喜んで使える霊によって私たちを支えてください。決して揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。主よ、あなたの救いの喜びの地に我らをいつも保ち、喜んで使える霊が私たち一同を支えますように。あなたに喜んで使える霊を私たちに与え、また罪を犯すことのない清い心を私たちのうちに打ち立て作り変えてください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子。今日も主は私たちにこの御言葉を与えてくださり、罪の報いがはっきりとあり、まだあなたの御前において正しく歩まれた時の報いもしっかりとあるということを教えてくださったことを感謝します。私たちの敵が私たちの良くない行いによって時を得ることはありませんように、主よ、私たちの中にあるそのすべての罪の類をあなたに悔いて改める力を与えてください。御心にかなったものとして主を歩むことができますように、時を与えられている時に主をあなたの御前に悔いて許しをいただき、そして主を敵に時を与えることなく、私たち自身があなたの御心にかなったものとして歩むことができますように、イエスよ助けてください。今日もこの御言葉を通して、主が私たちに与えてくださったその訓戒を、私たち自身がしっかりと捉えて、主の御心にかなったものとして、この訓戒をしっかりと受け取り、歩むことができますように、聖霊様、助けてください。今日も父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが豊かに与えられて、御言葉による訓戒をしっかりと受け取り、そしてその道を余すとこなく歩むことができますように祝福してくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。